マタイによる福音書16章13から16。イエスがフィリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っているか。彼らは言った。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言い、またエレミア、あるいは預言者の一人だと言っているものもあります。そこでイエスは彼らに言われた。それでは、あなた方は私を誰と言うか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ、生ける神の子、キリストです。以前、オレゴンのある教会の修法をもらったことがありました。で、そこにこんな文章があったんです。クリスチャンの信仰にとって最大の敵は、キリストの教えは素晴らしいと言いながら、キリストがすべてのものの主であることを否定する人たちです。アメリカでは何百万という人が、まさにこの日に自分たちは熱心なクリスチャンであると言いながら、聖書にあるがままのイエス・キリストを信じないと明言しているのです。この文章が何を言おうとしているかお分かりでしょうか？多くの人は、主イエス様が愛について教えていること、許しについて教えていること、勇気や希望について教えること、それは、わあ、素晴らしいなあと言って喜んで聞くわけです。しかし、主イエス様がご自分について教えられるとき、つまりイエス様が神であり、主であるということを、それをそのまま受け入れようとはしない。そんなことを言っているわけですね。で、この文章はそうしたことに警告を与えています。で、イエス様の教えの素晴らしさ、これは今更言う必要はありませんね。イエス様が信仰について、愛について、希望について教えられたことを、それは今までの誰もが教えたことのなかったものでした。主イエス様のお言葉はいつの時代にも世界中の人々に感動を与えてきました。キリスト教に反対する人でさえ、主イエス様の教えの素晴らしさ、それを褒めています。どれだけ多くの文学、音楽、それから芸術作品、建築物、それがイエス様の教えに感化されて作られてきたことでしょう。主イエス様の教えなしには、この2000年間の文化、また政治、社会を語ることはできません。けれども、主イエス様の教えが素晴らしい、それを認めるだけで人は救いに至るのでしょうか？そうではありませんね。聖書は究極の救いを永遠の命という言葉で表現していますが、永遠の命、それは教えの中にはない。イエス様はそうおっしゃっていらっしゃる。ヨハネの5の39というところに、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。そう言ってらっしゃいます。主イエスは聖書を単に教えの本、規則の本、そうしてそのふうに扱ったんではありません。聖書、ご自分を証言するもの、キリストを証言するものとして私たちに読むように教えられたのです。聖書によってキリストを見出すのでなければ、永遠の命を手にすることはできないと言ってらっしゃいます。なぜでしょう。主イエス様が真理であり、道であり、命だからです。永遠の命は、どうか教えの中に隠されているんじゃなくて、イエス様にあるんです。私は道であり、真理であり、命である。ヨハネの14の6ですが、この言葉ほど多くの人をイエス・キリストに導いた言葉はないと思います。皆さんの中にもこのお言葉に導かれて信仰を持ったっていう人がいるんじゃないでしょうか。 道、真理、命。これは人が人として確かな生き方をするために必要なものです。そして誰もが求めているものです。人は道を求めています。で、ベビームーバーの時代にはですね、信仰を持つ年齢がだいたい16歳から18歳、これが一番多かったんです。ところが最近では30歳代が一番多いようですね。そういう統計が出ています。で、その人たちの多くはティーンエイジャーの頃こう信じていました。30歳以上の人の言うことは聞いてはいけない、ね、ですから親や教師の意見はなのは見向きもしなかったわけです。ただ友達の声だけを聞いて生きてきました。教会から離れて生活をしていました。ところがその人たちが結婚し子供を持つようになると、自分が子供に与える確かなもの、それを自分が持ってないということに気がつき始めたのです。子供に何を教えたらいいんでしょうか。で、その悩みを解決するためにまた教会に戻ってきているというのが、まあ、現代のアメリカの教会の現状ですね。で、その人たちの悩みは子供に何を教えたらいいんでしょうか、どう教えたらいいんでしょうか、なんか子育てのように思えますね。でも実はそうではなくて自分育てなんです。自分自身の確かなガイドラインを求めているんです。それがあったら子供にそれを伝えることができますね。伝えるべきものを自分が持ってないということに気がついています。若い両親の多くは単に子育てを援助してくれる、支援してくれる教会ではなくて、自分たちの霊的な求めに応えてくれる、そういう教会に足を運んでいる、そんなふうに言われています。若い人たちも How to に応えるもの、その方法ではなくて人生を導く指針、道を求めて教会にやってきているのです。また人は真理を求めます。自分はなぜこの世に生まれてきたんだろう、何のために生きているんだろう、死んだらどうなるんだろう、知りたいと願っています。そんなことわからなくったっても今健康で楽しく過ごせればそれでいいじゃないか、そういう人もいるでしょうね。でも人の魂は人生の真理を発見するまでは本当には平安ではいられないんです。日本でニュースになったことですけれども、ある有名なタレント、もほとんどの人が名前を知っているというそのタレントがですね、実はドラッグの常用者だったというんです。で、それでその薬のが体から抜けるのを待つために6日間も逃げ回った挙句やっと自首したという、そんなお話がありましたよね。で、この人は人気もあります、収入もあります、でもその心に満たされるものがなかった、人生の真理を知らなかったのです。どんなに人の注目を浴びてもお金があってもそれが人の魂を満たすわけではありません。人の魂は真理によってしか満たされないのです。真理から離れた人生、それは本当に虚しいものです。さらに人が求めてやまないのは命です。何をどのようにしたらよいか頭で分かっているんですよ。でもそれを行う力がない、それが現代の私たちの姿じゃないでしょうか。日本ではなんとか力とかですね、なんとか力、力って発音するのか力って発音するのかよくわからないんですけれども、そういうのが流行語になりました。で、今も盛んに使われていますね。例えば就職活動のことを就活って言うんですよね。それから結婚の相手を見つけることを婚活って言うんだそうですが、私最初聞いた時何のことだろうとか分からなかったんですが、それで就活力とかですね、婚活力とか、まあ、そんな今までになかった日本語が使われるようになりました。ある政党のポスターに 日本を守る責任力って書いてありました。その言い方に習えば、人生を目的と意味を持って生きる、これは人生力とか人生力とか言ってもいいかもしれませんよね。まあこんな言葉が作られるのは、それだけ人々が自分たちの内面に力をなくしているということを表しているかもしれません。無力を感じている。元気という言葉もよく使われましたね。今も使われます。それは人々が元気をなくしているからでしょうね。力、元気、どこかから来るんでしょう。命から来ます。命のない元気というのは、このゼンマイ仕掛けのおもちゃがあります。こうゼンマイを巻くとお猿さんがこうやってシンバルをね叩いて歩き回るっていうのがあるでしょ。で、命のない元気というのは、そのゼンマイが伸びきってしまっておもちゃが動かなくなる、そんなようにいつかその元気もなくなってしまうんです。命につながらない力、元気は本当に一時的なものにすぎません。人が求める道、真理、命、これは主イエス・キリストにあります。主イエスご自身が道であり、真理であり、命なのです。なのに人々が聖書を学びながら永遠の命に至る道を発見できない。なぜでしょう。それは聖書の主題がイエス・キリストであるということを見落としているからです。聖書を読んでイエス様の教えたこと、なさったこと、それを学んでいく。そうしますとね、こんなことを教えるお方、こんなことができるお方は一体誰なんだろうという、そういう疑問が誰の心にも起こってくるはずです。その疑問、それはイエス様が、それではあなた方は私を誰というかという、そのイエス様からの問いかけそのものなんです。せっかく聖書を読みながら、そこにキリストを見ていない、教会に来ていながらキリストに出会っていない、クリスチャンと呼ばれながらキリストを知らないでいるとしたら、それほど残念なことはありません。私たち皆が私を誰というかというこのイエス様の問いに正しく答えられるものでありたい、そう心から願います。さあ今日の箇所では、弟子たちはこのイエス様の問い、あなた方は私を誰というかという問いにどう答えたでしょうか。今朝の箇所から学んでみたいのですが、イエス様は実はあなた方は私を誰というか、こう質問なさる前に、人々は人の子を誰と言っているか、この最初の質問をなさいました。当時人々はイエス様のことをですね、バプテスマのヨハネが生き返ったんだ、そういうふうに考えていました。また旧約の預言者エリアの再来であると、そんなふうにも思っていましたね。でイエス様は涙を流されたことがありますので、ガシの預言者エレミアという人は涙の預言者と呼ばれたから、エレミアのようだというふうにも呼ばれたんです。それで弟子たちの答えはこうです。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言い、またエレミア、あるいは預言者の一人だと言っている人もあります。人々は人の子を誰と言っているか、この質問に対してどう答えているか、この質問は客観的な答えです。でそれに答えるには、人々がどう思っているかということをリサーチすればいいわけです。で弟子たちはそれに正しく答えることができました。私たちも聖書を調べ、教会の歴史を調べれば、弟子たちがイエス様をどう信じたか、教会がイエス・キリストについてどんな信仰を持っていたか知ることができます。で聖書はどの古代の書物よりも数多くの正確な写本、 この聖書の原本の写しですね、これを持っています。聖書に関する歴史的資料はもうこと書くことはありません。また聖書はあらゆる学問に影響を与えてまいりました。それで聖書は今に至るまで様々な分野の学者たちが研究をしてきた、その研究の対象になってきたのです。ですから聖書を研究しているのはクリスチャンだけではありません。クリスチャンでない学者たちも聖書について、信仰についてかなり正確な知識を持っているんです。でもだからといってその知識がそのままキリストを信じる信仰にはならない。皆さんもよくご存知の通りです。イエス・キリストを信じる信仰はイエス・キリストについて何かを知っているということ、それだけではありません。イエス・キリストを知っているということが大事なんです。私とイエス様という主観的な関係ですね。単に客観的な知識でなく、私とイエス・キリスト、私とキリストの間に信頼の関係が築き上げられる。これが信仰だからです。イエス様は、人々は人の子を誰と言っているか、最初の質問をなさいましたが、その後に2番目の質問、それに続く質問ではこう言ってらっしゃいます。それでは、あなた方は私を誰と言うか。人々がどう言ってるかじゃありません。あなたはどう言いますか。イエス様は弟子たちに問われました。客観的な知識ではありません。弟子たちの、私たちの主観を伴った私たち自身、弟子たち自身の判断を求めていらっしゃるのです。最初の質問には信仰なしでも答えることができます。でも2番目の質問には信仰なしには答えることはできません。主イエス様は弟子たちに、また私たちに信仰の告白を求められたのです。この質問にペテロは、あなたこそ生ける神の子キリストですと答えました。でイエス様はその答えを喜ばれ、バルヨナシモン、あなたは幸いである、あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父であるとおっしゃって、ペテロを大いに祝福されました。なぜでしょう。それはこの答えが人を救い永遠の命を与えるからです。ヨハネの20:30-31にこう書かれています。イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。聖書はイエス・キリストが誰であるかを教えるために書かれています。そして私たちがイエス・キリスト、イエス様を神の御子キリストであると、そう信じることができるために書かれた。この聖書の主題から離れることなく聖書を学びたいですね。そして私を誰と言うかというこのイエス様の質問に、答える用意をいつでもしておきたいと思います。私を誰というか、これはイエス様が私たちになさった一番大切な質問です。一人残らず、あなたこそ生ける神の子キリストです、そう答えて主イエス様の道を歩みましょう。主イエス様の真理を学びましょう。そして主イエス様の命に預かろうではありませんか。あなたこそ生ける神の子キリストです。この答えは私たちがイエス・キリストを信じた時、バプテスマを受けた時に告白したものです。でもその時だけで終わっていいものでしょうか。断じてそうではありませんね。私たちが誘惑を受ける時、試練に直面する時、困難な時、弱さを覚えるとき、 失望や落胆の時にこそ、主イエス様に向かって、あなたこそ、生ける神の子、キリストです。そう申し上げようじゃありませんか。主イエス様に信頼し、誘惑に勝ち、試練を耐え、困難を乗り越え、弱さを克服し、失望落胆から希望へと向かっていく。これはイエス・キリスト、生ける神の御子キリストですと告白するものにあるのです。世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じるものではないか。力強い言葉です。この言葉に励まされ、いつどんな時も主イエス様の問いかけに信仰を持ってお答えしていきましょう。主はあなたの答えを待っています。この一番大切な質問への答えを通して、私たちの人生に一番大切なものをイエス様は与えようとしておられるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス様は私を誰というかと私たちに問うていらっしゃいます。この問いかけに私たち一同が声を揃えて、あなたこそ生ける神の子キリストです、そう答えることができますように。また主イエスこそが道であり真理であり命であることを私たち自身がまず確信し、そして他の人々にも証しすることができますように導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。